この番組は不定期に気の赴くままにお送りしています。一発撮りなのでご了承の上お聞きくださいね。
どうもこんにちは、こんばんは、リクです。ちょっと突発的にですね、試験放送的な内容なのでゲストの方を巻き込んで、お送りいたします。で、この方です。
はい、アンニョンカズハセヨ、カズハセです。
アンニョンカズハセヨ。
はい、こんばんは。
こんばんは。どうもカズハセさん、
はい、
お世話になっております。
お世話になっております。
最近どうすか？
最近
コーラとか飲んでるんですか？
なんかね、まあ、コーラ大好きっていうホームページを作ったんですけど、
はい、いいですね、あれ。
で、ちょっと昔ながらのテキストサイトみたいな。い
や、あれ、あの、ハチ公のとこに爆笑声で腹筋割れそうでした。
もう、あの、まあ、ね、ちょっとコーラ大好きで検索しても、なかなか出てこないんで、はいはい、よほどね、あのコーラ気になる方は頑張って探してください。
これはあれですかね、鳥頭の方で、はい、ツイッターをペット貼っといても問題ないんですかね。
ああ、です。はい、ありがとうございます。
じゃあ、ツイッターの方、カズハセさんのツイッター、そのままペット貼らさせていただいておくので、はい、ブログの方にですね、アクセスしていただいた方は、コーラって何のことって思うかもしれないけど、いや、もうね、ハチ公の回はね、リチャード・キアが僕の目の前に現れながら呼んでたんで、ね、あ、
そうなんですね。
爆笑でしたね、読んない意味で。そうですよ、所詮畜生だからそんなもんかもしれないなと思って。よかったです、あれは。すごくよかったです、僕は。
はい、まあ、なんかね、ショートショート好きな人は面白いかもしれない
です。星新一とか、あの辺がちょっとグッとくる人いいかなというふうに僕もちょっと思ったりもしました。はい、はい、ということで、今日はですね、もうすぐうち100回なんですよ。で、99回は別枠で撮るかもしれないんですが、まあ、100回なんですけど、はい、これといって、今のところやることが決まっておらず、
うん、
まあ、いつも通りで終わるのかもしれないし、特別にこういうことしようぜって盛り上がるかもしれないし、の中、若干なんとなく、どういうことしてきたっけって思って、
うんうんうん、
過去回のファイルをですね、今根掘り葉掘り自分で掘り返してるとですね、
はい、
ようこんなことやってたなって思うことが多々、タイトルからだけでもございまして、
うん、
ちょっとその辺をですね、その時はリスナーでなかったカズハセさんにぶつけてみて、
うん、
君ら何してたんっていうふうに思うかどうかっていうのをちょっと、
1回目から富蔵さんはもういると。
そうですね、正確に言うと第256回会議から富蔵さんは存在してました。
あ、に、なんかね、
この時点でわけがわからないよねっていう。
なんかその由来を聞いたような気がしますわ。
そうですね、結構何回も当番組を聞いてるヘビーリスナーの方なら、あ、さてはあれだなみたいな風に、うん、なるのかもしれないんですけど、そうですね、最初、うん、一番最初に撮ったのって第256回でして、うん、これの由来はもう単純に言うと原始圏という漫画がございまして、
はい、
原始圏ではクジアンという漫画についてやつらがですね、武術でごちゃごちゃ語る回があったんですけれども、
うん、
オタクのめんどくさいところで早口でみんな喋るっていうところですね、
うん、
を漫画で表現した回がありまして、それが第256回だったんです、
うん、
なのでそこにちょっと引っ掛けて、うちも第256回でやろうじゃないかみたいなノリで、うん、なおこの回は僕の記憶が正しければ、富蔵さんはただ単に僕にスカイプ呼び出されただけという状況でした。
これ撮ってるんですかのやつですか？
そうですね、これ撮ってるんですかもやつは聞かなかったと思います、ね、撮ってたんですねって後で言われたんで、確か、という立ちの悪い会議の最初のタイトルがこれでしたね。はい、
おお、第256回、810ちゃんのパンツは何色会議
ということで、これ八百井ちゃんと読むんですね。
八百井ちゃん
ですよ。で、当時ちょうど始めたのが 2月ぐらいだったと思うんで、1月ですね、1月です、1月8日、2012年1月8日にこれを収録しまして、この時ちょうど僕が八百井ちゃんにハマってたと、 隣のやおいちゃんっていう、コミックがあるんですよ。エッセイコミック、うん。最近なんか全部電子書籍化したみたいなんですけど、
うん、
こちらに非常に僕がハマってまして、多分それの話をしたんでしょうね。
うん、
でパンツの色、パンツは何色っていうのはあんまり多分関係ないんじゃないかというふうに。
うん、
が、この回は何をしたかというと、おそらく、僕の記憶が正しい限り、こうこうこうだか富戸さん、僕とポッドキャストやってくれないかいみたいなことを言ったような記憶があります。
お
だから始まりは始まりの回
だ。そうですね。
で、まあ、彼としては、あ、いいっすよ、みたいなノリだったと思うんですけども、うん、はい。で、それでいいっすよっていう風になって、じゃあ、ポッドキャストやるからねって言ってからの、次に、うん、じゃあ第1回ということで、これなんで第256回っていう風につけたのかなんですが、うん、まあ、第256回まで続くといいね、みたいなノリだったんですよ。うちの番組みたいな、もし番組として続くならば、みたいなんで。
うん、
で、第1回で始まったタイトルがこれ。
お第1回、セブンティーンな気分は大事会議。
セブンティーンな気分、17歳ですよ、風瀬さん。
うん、
17歳の頃は、風瀬さんはどうでしたか？
17 歳っていうと、高2ぐらいですか？
そうですね、高2ですよね。
高2だったたらね、バスケ部しながらギター部に入ってましたね。
ああ、バスケしながらギターやってたんだ。
そう。
ああ、例の何でしたっけ、マッスルブラザーズの頃はいつご
ろ。あれなんで知ってるんだ。あれいましたっけ。
ええ、3回ほどお話は聞いてます。
あ、そうでした。
はい。
マッスルブラザーズはやってた。かもしれないです。その頃バスケ部のやつをやってたんですよ、マッスルブラザーズ。ギター部じゃなくて、ギター部はバンド形式で、そのバスケ部のあだ名がチコーっていうやつとは、うん、テクノだったんですよ。マッスルブラザーズはテクノだったんですよ。
いいですね、マッスルブラザーズね。もうどこそのケミカル系ですよね、絶対ね。
そうそう、もうあのね、流行ってましたからね。そう
ね、流行ってましたからね。
うん、
そうですよ、みんながあれしたかって言ってましたからね、サンプリングして。
うん、
そうか。ちなみに、この時第1回のセブンティーンっていうのは、オナホールの話です。
どこがセブンティーンなんですか？
セブンティーンってオナホールがあるんです。
あ、そうなんですか。
はい、これ検索してて、多分すぐ出ると思うんですけど、この確か僕の記憶が正しい限りは、僕が使ってるオナホはこれだよ、みたいな、
うん、
オナホはね、みたいな話をずっと、延々してたっていう。どこ向かうねん、これはっていうのは最初の、もう本当、最初の最初やったと思うんです。
本当だ、セブンティーンありました。
出たでしょ？締め付けが多分セブンティーンなんだと思いますよ。うん、僕はこれ使ったことが。でちょっとね、テンガとか使い慣れた方にちょっと高いなと思うかもしれないですけど。
2000円ぐらいですね。
そうですね、2000円ぐらいで、昔から価格はだいたいそのぐらいの価格帯で頑張ってる
朗報
だと、思うんですけど、この辺はまたね、セブンティーンに関しては富蔵さんに詳しくいずれ聞けたらと思ってるんですが。で、第2回は、これ。はい、
第2回梶浦といえばアブさんじゃないか会議。
この何て言うんですか、この書き方に時代を感じると思うんですね。まず一つこう、イカですね、じゃないかっていう書き方。
あ、イカね、流行りましたね。
流行りましたよね、イカ娘、はい、こうイカ娘が流行ってた頃なんですよ、これやってた。でこの頃に梶浦さんの漢字、
はい、
梶浦といえばっていうことで、僕も多分記憶が正しければ、うん、梶浦さんの曲最高だよねっていう話を1時間したんですよ。
お
結構、
うん、
富澤さんそう思わないみたいな話をして、
うん、
富澤さんはその時なぜか梶浦じゃなく影浦だと思い込んでて、
うん、
影浦って水島新司さんの、うん、アブさんのことでしょみたいなんで、
うんうん、
最後まで会話がつながらないと終わっていったっていう。
全くずれてる。
そうそう、ずっとずれて最後に旗と、もしかして梶浦って言ってたみたいな感じで、あの番組が終わっていったっていう。ええ、カラフィナいいよねっていう話をしたかったので、最後までこう梶浦さんとアブさんで戦い続けたっていう、ね、話がこの回でしたね。だから最初からこんな感じで僕らやってたんで、
ね、
自分たちが喋ってることにあまり、何ですかね、記憶が曖昧っていう、お互いみたいな、雑多なところがあったのかなっていう。思いがあるんですけど、あ、そうか、第3回でこれだったんだなって今ぼんやり思ったんですけど、でその次に第3回がこれ、
あ、第3回富蔵さんはアズニャンペロペロ会議
ですね。これは本人
は軽音、
詳しく言えないですけど、そうです、軽音ですね。
うん、ね、断るごとに、ね、
ですよ、
アズニャン派って言ってますよね。
言ってますね、
うん、
ちなみに和瀬さんは軽音は、
基本は見たんですけど、
ええ、
あ、これは俺には合わねえなと思って。
合わなかったか、そうか、そうかそうか、あの緩い感じはちょっと浅瀬好みではなかった感じ。
そうなんですよ。
なるほど。あの、未だに僕らあれを見てため息をつけますからね。見終えてからよかったね。
何年経ってんですか。でもあれか、窓マギよりかは新しいんですかね。
ね、まだマギより1年古いんです。
あ、古いんですね。
2009年頃にやってたんで、もっとひっくり返せば、テレビは多分2008年じゃなかったかなと思います。
あ、そんな前ですか。
劇場版が2009年で、で僕この頃は軽音ってあんまり興味がなかったんですまだ。
うん、
で、あの、軽音自体のアニメも最初見たときに、こんな軽音部はあるかいと思ってしまった方、
ね、経験、ね、あるあればあるほどね、
そうなんです、
おかしいだろうっていう、
ね、もうガールズバンドがどれだけドロドロしてたかっていうのを見てきてしまった人間なんです
。その人間関係的に、
ね、僕はあれなんですよ、学生の頃からだから16から26ぐらいまである、うん、あのコカ・コーラとかが協賛してた高校生の音楽イベントの裏方のボランティアをずっとやってて、で、そこでガールズバンドがドロドロしてるっていうのを目の当たりにしたんですよ、二十歳ぐらい。ひでえな、これはって内情を知ったときに、本当、これは普通じゃねえと思ったんで、もう本当はそれ以来、なんていうんですかね、こんなガールズバンドあるかって、軽音には最初思ってしまったんですよ。
うん、
で、ある時にふとしたことで、よく僕とか、富蔵さんとかがおっしゃるですね、塚口三三劇場さん。
うん、
あそこで、リバイバル上映があるというのを知って、うんうん、とりあえず、見てないで文句言うのはどうかと自分でも思ったんですよ。
うん、
とりあえず映画からでもいいから一回見てみようと、軽音というものがどういうものかと、
ええ、
見たその日からですね、僕の人生がバラ色に変わったんですよ。素晴らしい、僕の知ってた軽音部は漢字やったもんなみたいなノリ。
ああ、ひらがなじゃなかった。
漢字やったからしゃあないな、ああなってたやろと、俺の知ってる軽音部はこっちみたいな。
コロッと転んだみたいな、
転んだみたいな感じで、本当にね、流行っていた当時に見てて、僕ライブまで足運んでた可能性が高かったんで、ようはまらんかったわと思いますわ、今振り返ると。そう思いました。で、CD を買い集め、ブルーレイを買い集めっていう羽目に、
でも曲はいいなと思って、
素晴らしいです、
片っ端から借りてましたよ、あの曲の方は。
曲はもうがっつり良かったですね。
で、カラオケで歌ってたりしましたね。
なんか気持ちわかりますよ。
歌おうとしても難しい。
そうなんですよ。
見てないけど難しい。
そうなんですよ。ふわふわタイムとかも結構歌えないんですよ。あいつらレベル高えな思いながら。
バカテクだなと思って、あのオープニングの曲が。
すげえ曲ですよ、あれ。
すごいですよね、あれってい
う、ね。そんなことで、多分これはどうなんでしょうね。アズニャンの話をしたのかどうかという記憶は、僕はアズニャンにあんまり興味がないので曖昧なんですけれども。
あ、リッさんは誰、はい、誰派なんですか。
僕ですか、リッちゃんです。
あ、リッちゃんですね。
ドラムのリッちゃん派ですね。その次にゆいちゃんかな。ゆいちゃん行く前に先生みたいなのが、さわちゃんみたいな感じ。さわちゃんかなみたいな感じで。あとね、ゆいちゃんに行く前に、クラスにいる一人ちょっとお化粧が上手な彼女みたいな感じ。 ええ、
モブに行っちゃう感じですか。
モブに行っちゃって、この子絶対いろいろ知ってるって、結構いろいろもう修羅場くぐっていい子みたいなノリですね。はい、そういう子もいろいろいるんで、うん、今現在あれですね、上映してるリズと青い鳥の山田直子監督の名作なんで、うん、皆さん見ていただきたいなと思ってるんですけども、そんな第3回経過して、次ですよ、うん、いよいよですね、我々の一つの真骨頂が第4回にも来るんですよ。
ああ、第4回、フェイトは魔法少女じゃないと会議と。
これですね、魔法少女、これは多分鳥頭のキーワードの一つかなと僕はちょっと思ってるんですけれども、この時の魔法少女はでもまだマドカマギカじゃないんですよね。
ほう。ああ、じゃあ、これはこのフェイトはあれですね、ステイナイトじゃなくて、
そうですね、
あれですか。
そっちでもないです。
違うの。
ステイナイトでもないんですよ。
じゃなくてあっちですよね。シャフトの、シャフトの。
フェイトといえばみたいな感じですよ。
シャフトの窓マギの監督の、あれじゃない
ですか。新草さんの
あれ、なんだっけわかんないです。
カルナノハの話、多分。
あ、そう、それじゃないですか。
あれシャフトやったかな、シャフトじゃない気がするな。
あ、違う。あ、じゃあ監督が同じだけですか。
監督も新草さんじゃなかったかもしれない。
あ、違うんですか。
まあ、とにかくこれ、リリカルナノハの話を多分ね、喋ったんですけど、多分彼と見に行った映画の2つ目やったと思うんですわ。今でこそいろいろな映画を結構2人でよっこらしょって見に行ってるんですけど、この時はスタンドアローンコンプレックスのソリッドステイトソサイティを見て、見た次に見たのがこの、魔法少女リリカルナノハセカンドやったと思うんで、この時に、僕はナノハちゃん、僕はフェイトちゃんみたいな感じで、魔法少女の話をよかったねみたいな話をしたんで、意外と今のフォーマットってここにあるかもしれないですね。こう見てよかったよかった、よかった探しをしてる2人みたいな感じがあったのはここだったのかなっていうふうにもちょっと思ったりもするんですけど、あ、もうあれですね、月を開くと第5回で、もうあれですね、我々はこの話をしてたんですね。なんかしみじみとしてしまいました、今。これですね。
第5回、氷室の天地はキネマの天地会議。
ですね。マシン栄一郎、先生の漫画家ですね。漫画家の方の、マシン栄一郎先生という方がおられるんですが、この先生が書かれている氷室の天地。という漫画について多分これぐだぐだ1時間喋ったと思うんですけど、キネマの天地という映画があるんですよ。
ほう、
邦画で、渥美清さん主演、娘さんが有森なるみちゃんという80年代の映画だったと思うんですけど、映画会社の話の映画で、で多分その映画のタイトルをこのまま漫画に持ってきたんじゃなかろうかみたいなのがこの氷室の天地っていう漫画なんですけども、実際マシン先生の方にリプツイートで問い合わせをしたら、そうですよみたいな返事をいただいたんで、あ、やっぱりそうだったんですねみたいなことがあったんですけど、非常にこの漫画僕たち好きで、マシン先生の漫画が好きっていうのを多分散々パラ話をしたんではないかなっていうふうに、曖昧な記憶がちょっとあるんですけど、さあここでここ、あ、ここか次多分ね絶対意味わからないと思います、風瀬さんは、タイトル見ただけでは。
第6回上昇富蔵ラーメンズの真実会議。
はい、
なんすかこれ、
全くわからないでしょ。富蔵ラーメンズと言われて何思い浮かべる。
富蔵ラーメン、富蔵さんラーメン好きでしたっけ。
そうですね、もう今最近はそんなにこうラーメンってなってないですけど、一時期はラーメン、年に何杯食べるみたいなことしてましたから。
ああ、
はい、
じゃああれですか、ラーメン戦士的な話ですか。
そうですね、これね当時やっぱり僕らツイッターの富蔵さんフォローしてた周りはこうラーメン民主党とか作ろうぜみたいな風に盛り上がってたところあったんですよ、富蔵担いでで、とりあえず富蔵といえばラーメンじゃないかみたいな話をしてたんですよ、みんなが。 で、富蔵さんが天一に行く、お、天一ですね、みたいな感じになってたんですよ、みんな。で、その中で、結構ゲーム好きな方々が集まってたんですね、クラスター的には。で、ある方が企画して、パワープロで、ドラフト会議をして、それぞれのチームを作って、パワープロのコンピューター同士で対戦させて、トーナメント戦をやったっていうことがあったんですよ。で、富蔵ラーメンズが優勝したんですわ。
ああ、なるほど。
富蔵さんが作ったチームが。
うん、
で、意外とこれは奇跡的な勝ち方をして、ね、みんなはすげえってなってたんですけど、その時のことをこの半年後ぐらいかなんかにこれ収録したんですけど、そういうことがあった。あの時すごかったね、富蔵ラーメンズっていうふうな時に、いや、実はあれね、みたいな。どこから僕が戦略を練っていたかというと、っていう富蔵ラーメンズのことを富蔵さんが語るっていう。
それはなかなかね、タイトルじゃわからないですね。
わからないですよね。
うん、
だから、この回はすごくマニアックというマニアックな回ですね。今から考えると。で、これが第6回か。もうすでに本当何のポッドキャストかわかってないってな、俺たち。
でアニメがね、まあ2個。
そうですね。
まあ、でも雑多ですよね。
今のところ、オナホから始まって雑多ですよね。
そうですね。
そうですね。アニメが2個、漫画が1個、ちょっとゲームネタがポロリとここに入って、第7回がこれですね。
天皇魔法少女三くなべ、かっこ鍵付き会議。
これはね、全く僕も記憶にないです。
ただあれないですか、こう、キャプションというか、なんていうか、語った内容は、補足情報的には、
全く残してない。
何も書き残してないですね。
書き残してないです。トラブルが嫌なんで書き残してないですね。
ああ、なるほどね。で、文字情報は結構ね、フックになっちゃいますね、検索するときの。
なっちゃいますや。だから、あんまり。こう残さなかったかな、この頃は、みたいな感じで。ただ、これ見る限りは、ミクって入ってるんで。
まあ、ね、初音ミクかなって気がしますけど。
多分、初音ミク。
なんで鍋？
鍋ですね。で、魔法少女。これ何でしょうね。これどっちの魔法少女でしょうね。
どっち？
そろそろ窓マギのことやいや言い出しててもおかしくない頃。
ああ。
的には。
うん、
とりあえず、ナノハ見たしね、みたいな風に、もうナノハは前にフェイトでやってるよね、みたいなこと多分言ってそうな感じがするんで。
うん、
で、この後ですよ。はい、第8回ですか、
うん、
こだわりが、なんかちょっと我々のこう、しつこさっていうんですかね。
うん、
同じ話を繰り返すんならこの番組はって思わせる展開なのかもしれません。はい。
第8回、今日の魔法少女良かったんじゃないの会議。これじゃあね、魔法少女の番組ですね。ここまで来ると。もう3回目ですよね。
間違いないですね。魔法少女の話をして。
8回分の3だからね、一郎より打率高いですよね。
お疲れ様でしたって感じです。僕、一郎さんに関しては、本当。そうですね。だからもうこの辺になってくると、多分、窓まぎなんじゃないかなと。
うん、
でこれを収録した頃合いが2012年3月28日、
うんうん、
ですので、あれなんじゃないですかね。あ、でもどうなんですかね。あれ2011年頃にまだ紛ってやってたような気がするんで。
そうですよ、要は最終話が震災の日だったんでしたっけ。なんかそれで伸びたみたいな、そんな話。あ、最終話じゃない、ホムラのあの伝説の回
がそうだった
んだ。なんかそんな感じですよね。
あれでしたね。震災の時を挟いで、ワルプルギスの夜がこっち、うん、関西方面だけ先に放送されて、
あ、そうなん
ですね、4月になっちゃったんですよ、関東の方は。
うん、僕もね、同時誌書いたりしてたくせにリアルタイムじゃ見てないんですよ。
そうそう。だから、この時の魔法少女も果たして本当に窓まぎかどうかっていうのはちょっとはっきりしないと思いますね。
うん、
この状況から言うと、
うん。
なかなか怪しいですね。で、この後にさらに皆さんを混乱させるタイトルが、 待ってるんですけども、うん、じゃあ今までの魔法少女って何みたいな話になるんですが、ここで出てくるのはこれなんですよ。
第9回魔法使いの夜、我々は7年待ったのだ会議。
これ
は結構、ね、少女じゃなくなってね、そうです、魔法使い。
魔法使いになるという。これはあのタイプムーンさんの、今やね、フェイト GO で、一大産業を築き上げている、タイプムーンさんの、あの、フェイト GO をやる前ですね。グランドオーダーやる前にちゃんとパソコンゲームを一本出してありまして、この時にパソコンゲームがあの魔法使いの夜っていうやつで、で、あの、フェイトステイナイトを遊んで、フェイトホローアラクタシアを遊んで、さあ次のタイプムーンの作品は何かなって7年待ち続けた僕たちの、魔法使いの夜ということで、この第9回。
へ
え。やっとここでお題らしいお題、魔法使いの夜を取り上げたんですけども、はい、僕の記憶が正しければ、2人とも待ち疲れてあんまりそれほど喋れなかったっていう。
ああ
よかったよね、うん、よかったよかったみたいな感じで満足して終わったっていうね、感じが あった会議だったと思いますね、確かこの、はい、この辺でそろそろよくもまあ10回も続いたなってぼんやり僕は思ったんですよ。10回も来たよ富蔵さんみたいな感じで、第10回なんでせっかくなので、皆さんにですね、鳥頭としては珍しい、こういう回を作ってみたんですね。
第10回ラーメンに関して質問を受けました会議。
はい、ラーメン、この頃はまだ富蔵イコールラーメンっていうのがね、結構、需要として深く根付いてた部分があったり、ラーメンに関する質問を富蔵さんに答えていただこうということで、ハッシュタグなり直接僕にリプライなりでしてもらって、富蔵さんにラーメンに関することを一つ一つ答えてもらうという回をしたわけです。で、この時に初めて延長戦をしまして、0. 何々回の元となる回、それがこれですね。
第10回延長戦、富蔵さんがスープをぶっかけてやりたい有名人は誰だ会議。
これ僕誰かくっきり覚えてます。本人いないんで言えません。これもね、あれだったんですよ、いろいろと富蔵さんがお話ししてみたい有名人誰ですかっていう問いかけをして、それに対してハッシュタグで質問がフォロワーさんから飛んできて、結局このとこ誰なのみたいな話になって、最終的にこういう話になっていったっていう。大体タイトルは僕が無責任につけてるんで、彼に悪意はないっていうことはここで主張しておきた
い。やんぱやんぱいで言ってるんですか。何をビビってるんですか。
で、次ですね、ここから若干他人を巻き込み出すんですよ、僕。これね、市場に名前を出すことになって申し訳ないんですけども、はい。
第11回大助無双会議。
あの人です。
はい、僕もなんか初期の頃をがまだ聞ける状態だった時に聞いたんですよ。やっぱりすごく覚えてるんですけど、なんか部屋の掃除をしながら正月かなんかに。あ、鳥頭って最初の頃結構大人数でやってたんだなと思って。ああ大輔さん出てたんだと思って。
そうですね、
うん、
出ていただいてもう一人で喋ってはったんじゃないかな、この子。いわゆるここでは何でもしていいっていう感じでしていただいてた、記憶がございます、私。はい、
何の話してたんですか。
いや覚えてねえっすね。全く覚えてねえっすわ。とにかく、なんていうんですかね、大輔さん面白いから何でも喋ってみたいなノリでやってたんで、この時、そうそう、だからめちゃくちゃしてもらってたような気がします。で、この次の回あたりが、意外と、今の、年にですね、
うん、
1回か、冬と夏に富蔵さんに必ず2回ぐらい彼が時間を取ってやりたいっていう感じでやってる会議の原型がここに出てきます。うん、
第12回戦利品自慢会議。
そうです。
コミケの。
そうですね。 いわゆる僕こんな戦利品買いましたよ
って、やってますね、
うん、レポート会議ですね、
うん、
この辺が結構あもう第12回でやってたんだっていう感じはちょっとぼんやり受けますね、
うん、
で、この後にちょっと若干この番組の2人はあ政治好きなんですねやっぱりみたいなタイトルがちょっとピロンと第13回出てくるっていう、
はい、第13回国民の生活が第一より、我が様の生活が第一会議、
そうですね、これタイプムーンでいうとこの俺と我と書いて俺と読むっていうの
そうなんですか、
ギルガメッシュというねあのあ音抜けない王様がですね、はいはい、あの我と書いて俺と読ませるんですけどあの人めんどくせえなって思うんですけどあの何の話をしたのか全くこの回記憶にないんですが僕は、国民の生活が第一より、俺様の生活が第一っていうことで、国民の生活が第一っていうのを今聞いてる人に何人記憶してるかっていうのをちょっとアンケート取りたいぐらいですね、はい、
もうこの頃のね政治状況はどうなってたかなんてもう分かんないですよね、いろいろ変わっちゃってても
この頃が確か2012年の7月ですからね、
まだ民主党政権時ですかね、
そうですね微妙に、
うん、でもこの名前が出始めてるってことはもう小沢はちょっと別の、そうですね、離れた
多分菅政権あたりじゃないですか。
ああ。
自分がはっきりしないときはあの左腕を振って、自分が言いたい主張があるときは右腕を振って、
うん、
震災事故に関しては海枝のせいにしてたっていう頃やと思うんですよ、きっと。
あ
で、海枝が号泣するっていう流れで。
うん、
僕は今でも海枝万里さんは、あの時のことを本にして、号泣っていうタイトルで本出せば僕すぐに勝ったんですけどね。
そうなんですか。
ね、残念ながら出なかったんで、一金目って思ってますけど、はい、そうです、僕はあの某政治家が嫌いです、誰のことかみんな今までの会話で想像してね、はい、ここからがちょっと平和なタイトルが次来ますよ、皆さん。
第14回、僕の夏休み会議、僕の夏休みは流行ってましたね。
ね、こうね、プレイステーションで遊べる、ね、ほんわかしたゲームですけども、きっとコミケの話してたと思うんですよ、ここも。
うん、ああ、そっか、夏休み、それとかけて
ね
って。
多分そうだと思いますね、ああだこうだっていう風にしてたと思うんですけど、この辺までは実は鳥頭ですね、僕、フォルダー分けしてまして、この第14回までは、フォルダーは鳥頭瞑想編っていうタイトルで、フォルダ分けしておりました。
うん、
で、この夏休みの頃に、いろいろとですね、特別編を撮ったりもしてたんですけども、いろんな、ポッドキャストやった方とかも出ていただいたりもしてたんですが、まあ、そういうのを経過していって、はい、いよいよ次、第15回あたりから、うちのフォーマットの一つになっていくのかなという感じですが、この辺が出てきます。
第15回魔法少女まどかマギカ会議前編、
ストレートですよね。
お、
今までのひねったタイトルとかこう何ていうんですか、お題に関係ないことをお題で引っ掛けといて、聞いたらお題と関係ないやんけって言われたところ、
うん、
このまどマギに関しては結構真剣に2人とも喋ったっていう、
うん、初めてですね、じゃあタイトルが、
そうですね、
まあ、まあ、僕の夏休みはまあ別として、
そうですね、魔法用以来かもしれないですよね、
うん、
魔法使いの夜を喋
る
以来かもしれないです、セブンティーンに関しても本気で喋ってますよ、セブンティーン何だったっけって今ここまで聞いて思った人はまた最初の方に巻き戻して聞いてみてくださいね、うんうん、あ、そうだった、うん、そうだったみたいな、まあ、ここでね、前編とあるので当然その後続きとして後編が出てくるんで、この辺から意外とうっかり検索してて、Google 検索で引っかかって聞いて事故にあったという人多いかもしれないです。はい、ということで非常に我々はマドカマギカに関して評価が高い、
うん、
未だなお評価を高くして、彼は続編を待ってるのかな、で僕は続編はないよと思ってるんだけど、カズハセさんはどうですか。
一応あれです、マドカマギカシャフト展で、新作の映像は出たんですけど、まあ、それが本 ットの新作に生かされるかどうかはまた別な話として、一応動きはないことはないのかなとは思ってるんですけど。
ちなみに反逆エンドはどう思ってる派閥なんですか？
いや、なんか、僕としてはあのまま終わりっつうのは、なんかこう、うん、僕はあんまり好きじゃないですね。
あれは穂村は救われたエンドだと僕は思ってるんですけど。
救われちゃダメだと思って。
ああ、なるほど。救われちゃダメだね。なるほどね。なるほど、なるほど。なんかそれもわからんでもないな。
不幸が似合うというか。
そうね。彼女、もっとこうなってほしいっていうのあります？穂村に対して。
いやなんかこう、振り切れちゃってるけど、なんか誰に、なんか、ね、誰かに叱られないと分かんないんだろうなって思って。
ああ、なるほど、なるほど、あれですね、説教してやりたい。
そうそうそう。
そんなことじゃダメだよ、穂村ちゃん。じゃ
ダメなんだよってことが分かってないというか。
もしかしたら穂村からしたらあれですよ、この人風俗まで来て説教してるって思うけど、タバコ吸いながら。
いや、だからそこを、窓かの、アルティメット窓かにもう一回、ね、諭してもらうしかないですけど、でもね、捕まっちゃってますからね。
でも、ちぎれただけなんで。
ああ、そっかそっか。
うん、もしかするかもしれない、
ね。まだいるかもしれないですね、
じゃあ。そうです。ね、うん、まあ、僕は、窓語り店の、予告ムービーは、何ですか、いろんな映画のパクリをやりすぎてて、やりすぎやろって。これみんなおちょくりすぎやろ、必死で並んで見に来た人と思ってたら、前に並んで、それ見てた人が、どうなっちゃうのこの続きって言って帰ってたんで、これでいいんだと思いました。
いいんじゃないですか。
マミさん。
マミさんがやたらでっかくなってた印象があるんですけど。
マミさんがでっかくなったら、あれ、エヴァンゲリオンの劇場版じゃんとかって思って、真心を君の綾波みたいになってるとか、とにかくマミさんがいじられてるっていうことが印象。あとマミさんあれでしょ、なんかハンニバルレクターみたいな格好させられてたで、
ね、そうでしたっけ、口になんか
OKマスクつけられて噛みつかれる側が噛みつこうとしてるのかこれはとかいろいろ思いました、はい、ちょっといろんなことを思ったんですけど、
でもでっかくするとしたら誰だろうって考えたらマミさん
しかいないですよ、ね、マミさんでしょうね、僕もそれは はい、思いました。
でもでっかくなってもどんくさそうな気がするんです
けど、そうですね、ちょっと危なっかしいですよね。で、そんな僕らが、第16回で取り上げたのがこれ、
第16回旧会議。
さてこの旧ですよ、
旧米、
あ、なるほど、旧米ときましたね、カナダさん、これはですね、ちょうど撮った頃がですね、エヴァンゲリオン9が上映された頃だったんですよ。
あ、なるほど。
多分きっと僕はお化けの9太郎の話しかしなかったような気がします。
あれはどうなんですか、9は。
僕は肯定派です。あれは、なんていうんですかね、ガキ道に落ちたシンジ君の話なんで、ありかなと思ってます。いわゆるすごく釈迦仏の教え、いわゆる仏教の部分で言えば、こう芥川龍之介の蜘蛛の糸とか好きな人は、結構テンション上がるシーンが多いんちゃうかなっていうふうに、ちょっと思ってるとこあるんで、なんか、なんていうんですかね、シャレ神戸の上をガチャガチャとこう四つん這いで歩いていくエヴァの姿とか、ちょっとトラウマに近いね、僕。
ありましたね。
って思ったんですよ、絵面として、すごく。だから宗教映画ですよ、Q は。
なるほど。
まあ、これもね、続編がね、未だに作るのか作らないのか、はっきりしないまま、でございますけれども、まあ、僕は窓マギと同じで決着つけない方が伝説になれるんじゃないかなというふうにもちょっと思ったりも。と僕が一番この劇場版エヴァンゲリオンの中で気になってる巻波さんはコミックの方で一つの結論が出てるんで、あ、やっぱりね、巻波さんはつまりそういうことなのねっていう結論がちゃんと最終巻でコミックの方が出てるんで、皆さんチラッと見てもいいんじゃないですかね。
なんか年齢不詳なのがなんか、
そうですね、そこがポイントだと思いますし、映画の中で巻波さんがやたらと昭和歌謡を歌ってるっていうのがポイントだと思うんですよ。
そうでしたっけ。
もうね、その辺とかも、
そこまで聞けばなんとなくちょっと 想像がつきますわ、
ええ、かもしれないですけどね、はい、そういうところが多分ポイントかなと思って、はい、結構やっぱりあの Q は仕込んでるところが多いんで、うん、繰り返し見ると面白いんじゃないのかなというふうに個人的には思ってるけど、みんな見るに耐えないみたいなんで、あまり番にはおすすめ
をして、うん、口ポカーンでしたもん
顔を見て気分よく変えた方がいいんじゃないかなっていう、
うん、そうです、
そういう感じは確かにします。で、第17回、この辺からですね、もうここで初めて出てくるんですね。もっと早いかと僕思ってました。
あ、第17回原始研2代目の4前編面白かった会議。
ですね。
うん。
ポイントはまだ4巻ですよ。
ああ、まだ。
原始研2代目の4巻の話してますよ、僕たち。こっからが長かったですよね。
うん、
あそこまで原始研が続くと僕も思ってなかったっすね、
うん、
ただ富蔵さんがまだらめに似てるっていうだけでここまで話を引っ張っていったっていうそうですよ。で、まあ当然これ前編なんで後編も話した後、第18回ですか、これ何を僕はこうしてなったのかわからないですけど、はい、
第18回訂正と謝罪とガルパンよかったね会議
ですね。何を訂正して謝罪したのか記憶になるんですけど、うん、ガルパンがついにここで我々の中で、
うん、
出てくると、ガルパンですけど、和瀬さんはガルパンの中では誰が好きなんですか？
ああ、ガルパンの中だとそうですね、やっぱ部長、あ、部長でしたっけ、会長、
会長ですか、
会長か
身長142センチの会長、うん、
会長と、あとアンチョビでした、
アンチョビ、
うん、アンチョビがいいですね。
2人ともツインテールですね
似てますね、確かに、
うん、
アンチョビというか、まあ、アンチョビを含めたあの高校、
あの雰囲気はいいって言ってましたもんね、前々から、うん、なんか分かる気がします、僕、まあ、そこ、毎日学校通いたいですね、あの
子、そうそう、一番楽しそうですよね。
何も考えてなくって、お昼おいしいもの食べれるなんて最高じゃんっていう感じ
です、
ね、そうですね、そうですね、この辺からこうガルパンについて、いやいや言い出したんでしょうね、きっと我々は。
僕はこれは聞いた記憶がありますよ、ガルパン。
本当ですか、ガルパン。
取り頭で聞いて、なんか、ね、あのね、一萌えアニメがそんなすごいのかと思って映画を見た記憶がありますね。
その頃ってまだ風瀬さんは特に萌えアニメというのはピンとこず、
あの2010年ぐらいに勉強しようと思ってやたら見たんですよ。はははは
なるほどなるほど。
あ、違うな、違う、これこの2011年過ぎてたか、2012年ぐらいですわ。で、窓巻き
ま
とも
いで見て、
で、まあ、いろいろ見た中で、窓巻きはすごいと思ったんですけど、で、ガルパンってこんな前なんですね、考えてみたら。
これ、2013年の1月23日に収録してますね。
ちなみに、
これはね、劇場版ではないと思いますよ。
ああ、まだテレビ版の時ってことですね。
まだいやいや言うてたかもしれないですね。
うん、
いや、劇場版
が。じゃあ、僕が聞いたのは、多分劇場版で音がすごいっていう話を聞いた記憶が。
そうですね。劇場版で音がすごいっていうのは、いやいや言うてましたね、僕たちね。多分それが2015年頃だったと思うので。
ああ、なるほど。
これでも2013年1月23日、何が狂ってるで、収録時間が、午前5時15分15秒というのがいいですね。我々、いつ収録してんだっていう話ですね、これ。あの頃は若かったという感じが今私すごくしましたね。で次なんですけど、非常に僕たちらしくない、
うん
うん、ここまで聞いて本当こいつらタイトルおかしいよねっていうふうに思ってる皆さんが、うん、この番組でこのタイトルおかしくないって逆に思うっていう、
うん、第19回どんな音楽を聴いてきたか会議と、
普通なんですよ、ね、ごく普通で、
うん、
多分この頃僕はね、富蔵さんに一生懸命グローブの話とかをしてたと思います。
うん、
90年代ミュージックのことを一生懸命話してたような記憶がありますね。
うん、
で、意外と、彼も聞いてたっていうので、なんやかんやで、二人してキャッキャ盛り上がってたような、
うん、
この回は記憶にありますね、
うん。
そうそう。ちなみに風橋さんはどんな音楽聞いてきたんですか？
僕は、洋楽しか認めない的な、ね、 規律正しい音楽の聞き方。
ああ、なるほど。もう、あれですね、ツイッターのヘッダーが見てる君たちわかるよね、みたいな感じで。
邦楽ダサい教ですよね、もう。
なるほど。なるほど。でも、電気グルーブはまあ許してやろうか、みたいな感じが。
X は許す、ね、X は許すみたいな。
結構、あれですね、ひねくれてますね、それ。
スマップとか絶対聞かねえぞ。
なるほど。もう絶対許さないぞ、みたいな、
うん。
許すもんか、みたいな感じだったんです。
ね、なんか、ヨシキももっと筋トレしろ、みたいな。
なるほど。まだまだだぞ、みたいな。
まだまだ、ね、何様だって話です。
もうちょっと頑張らないと俺 X ポーズやらないからな、みたいなのやったんですね。で、ちなみにこの時の第19回はきっと僕が聴いてきた音楽だけをキャーキャー言ってたんだと思います。でないと20回はこのタイトルにならないです。
ああ、20回は富蔵さんはどんな音楽を聴いてきたか会議。
そうですね。だからお互いの音楽のプレゼンをこうやった会議が結構この節目だったのかなと、一つの20って20回目に入るよみたいな
思
ってきた時に。で、この辺で多分ね、お互いね、サブカルっていうのを意識し始めたぐらいですね。こういうことやってんだから、サブカルっていうのもちょっとお互い前面に出してもいいんじゃないのみたいな。
出してなかったんですか、ここまで、
まだここまで
ふざけてた。全部サブカルだと思うんですけど。
多分ね、第8回ぐらいまでは、あの、快楽天良かったよね、何ページ目みたいな話ばっかりしてた記憶がある。快楽天で、あのエロ漫画家先生の誰々さんの漫画がエッチで良かったみたいな、平気でしてた。うちの番組はきっと。で、第21回にして、突然、このことを言い出すっていう。
ああ、第11回、現代視覚文化研究会会議。
そうですね。
これは、まあ、原始圏の。
原始圏ですね。
ええ。
で、原始圏っていうのが、もともと何なんだ、みたいな話を多分したと思うんですよ。
うん。
現代視覚文化研究会っていうのは、そもそも論、どういうジャンルの集まりなんだ、みたいなことを、きちんとお互いの中で、どうのこうの分析しながら1時間ぐらい話をしたんだと思うんですよ。で、この上で22回目の。
第22回オタク会議と。
オタクってじゃあ何だろうねみたいな話を、ちょっとぼんやりやったんだろうなっていうのを感じますね。この流れの中で。全く何喋ったか記憶にないけど。
なんかオタクのファッションの話してそうな気がするんですけど、なんか富蔵さん好きな本あるじゃないですか。
ありますね。なんかそういう本とかの話をしてたり、例えばサブカル系をきちんと置いてる本屋の話とかをしてそうな気がするね。こんな中で多分僕はもうすでに多分このタイミングで所詮グランデ言ってよ、所詮グランデみたいなことを言ってるような気がします。はい。
所詮グランデはもっとなんかやばい本が置いてあるっていう印象が。この前富蔵さんに教えてもらったのが、
いまだに僕本当所詮グランデさん頑張ってって思ってます。ただ負けんなって思ってますよ本当。で、この中で何があったんでしょうね。僕、特に僕ですよね。タイトルつけての僕なんで、僕の中で
第23回テンションは大事会議、
テンション大事だよねっていう話を変にしてる。何かあったのかもしれないね。
なんかこうまとめ通りなんですか、これはどういう感じなんですか、こう、
この
前の1回1回ずつ撮ってるのか。
意外と、この頃、この回ぐらいはまとめ撮りしてるかもしれないね、流れ的に。あ、切れちゃった、次も撮っていいみたいなノリでやってたような気がする。で、多分なんかトークダウンしたかなんかがあったんだろうね。で、テンションは大事みたいなんか、もしくは僕の記憶が正しければ、ゲストの方を呼んで、エロゲの話をしましょうっていう回があったんですよ。散々パラエロゲの話を最初30分やったら、その30分で僕の録音してたスカイプアプリが、ちゃんと録音できてなくて、落ちたんだよね。で、1時間撮ってたんだけど、残り30分がきちんと撮れてなかったっていうのが発覚して、撮れてなかったよって、後半30分はテンションを落としたまんまエロゲの話をしたっていう回だった気がする。
なるほど。
だからやっぱテンション大事だよねって、聞き直してこのタイトルを編集しながら、思ったっていう回だったような気がします、ものすごく。で、この次の第24回は、普通に、
第24回氷室の展示会議前編と。
そうですね。
うん、まあさっき。
さっき言った。ええ。多分ね、この回前編後編に分かれてるんで、
ええ、
あの、サイン会行ったその日に撮ってると思います。途中で富蔵さんがおねむになったりとかね、いろいろありながらもやったような回の記憶がありますね。うん、遊び疲れてしまっててみたいな状態で撮ったような記憶がすごくある、これ。とりあえず、あの、マシン先生に僕初めて会ってすごくテンションが上がった会議だったのもあったんです。まあ、やっぱサイン会いいよねみたいな話をしたような気がしますね。
うん、
で、次の第25回は、
第25回、原始圏2代目の5、バドウだったか会議。
そうですね。はどうだったか会議です、ね。
ああ、はどうだったか会議。う
ん、多分2代目の5巻について、
うん、
ごにゃごにゃと、
うん、
あの、話をするといういつものパターン。
うん、
で、これが実は、これが収録が1時間で収まらなくて、第26回は引き続き会議の後編っていうことで、原始圏の話を続けてやったんですが、その後のですね、その次の第27回が、
はい、第27回、花声で、コミコミと、窓マギと、富蔵さんの原点会議。
何が原点なんだろうね。
コミコミって何すか？
コミコミは大阪の方で、やられてた同人即売会イベントです。
うん、
で、僕が多分これは2回目かな、即売会と呼ばれるものに出たのに。
うん、あ、出たんですね。
出たんです。
うん、
出た時に、ほんでこのコミコミさんが最後のイベントだったんで、最後の日だったんだよね。
うん、
もう主催者の方がちょっと忙しくなりすぎちゃったのとかいろいろあってできなくなるんで最後なんですということで呼びかけがあって参加させてもらったっていうのがあって、
うん、
でそのコミコミの話を二人とも体調が悪い中、
うん、
しながらあのここでも窓マギの話をするっていう、
うん、
だからこの辺の窓マギは前編後編のあたりかもしれないね。
うん、あ、
多分反逆が、はい、劇場版の反逆が発表された頃合いなんですよ、これが。
うん、
10月だったんで、
うん、
やるんだねみたいなことですっごい盛り上がってたんで、お互い、
うん、
あの続き見れるんだみたいな、まさかあんなものとはお互い思ってなかったっていう、
うん、
はい、でここでいよいよ富蔵さんがこのあと人生が彼の人生の中で大きなウィークポイントになるのかもしれません。
第28回カンコレ会議、
ここでカンコレですね。カンコレの話を初めてするっていう。
いや、なんかね、このサブカルの ね、こう時代をこう流れをなんか感じますね。
感じますね、結構ね、こうやって見ていくと。で、うん、これが2014年の1月20日ですね。
うん、
うん、これはなかなか、ここでカンコレか、カンコレ話を初めてするっていう。
うん。
うん、で、これで第、29回ですかが、多分、収まらなかったんでしょうね。
うん。ああ、また、第29回カンコレとか会議。
うん。まだカンコレの話をぐだぐだしてたんでしょうね、きっとね、これね。
うん、うん。
で、その後、結構こういう話もそういや、きちんとしたんだよね、っていう、来るんです。30回。しっかり30回まで来たし、みたいなんで、これしました。これはちょっと、
うん、第、うん、第30回、同人活動、僕らの場合、会議前編と。
そうです。で、うん、当然この後は第30回の後編があるわけなんですけど、まあ、同人活動。
うん。
富蔵さんはどっちかというと、一般参加者。
うん、
で僕はどっちかいうと2010年あたりから主催者の側でこう反復活動とかもデジタル上が多いんですけどさせてもらってこの頃ちょっとイベントとかにも出させてもらって、
うん、
ブース販売とかでお客さんと直接やり取りをしたりとかっていうのを経験させてもらった中で感じたこととかを結構喋ってた記憶がすごくこれはある回ですね。
うん、うん、
カズハセさんとか同人活動どうよ。
うん、まあ、ちょうどこの頃多分やってたのかなっていう気がしますね。 なんか、最初はコミティア出て、オリジナルでコミティア出てて、うん、それこそ、その、僕と一緒にラジオやってる後藤くんに誘われて出て、うんうん、で、そのうち2時も書くようになって、
うんうん、
っていうことは知ってましたね。
もともと後藤さんにあれか、誘われての形。
そう、そうなんですよ。
ああ、いや、僕も実は、こういうイベントどうですか、ね、みたいな感じなのは、富蔵さんからだったんですよ。
あ、そうなんですか。
で、リコさんだったら、こういうの出たい、出ようと思うんじゃないかなと思ってみたいなんで、音楽系のイベントに連れてってもらって、
うんうん、
あ、これならやれるかもしれないみたいな感じで参加してみたいと思って、
うん、
CD を自分で焼いたり、
うんうん、
イラストをイラストレーターの人に依頼したり、曲作ったりとかっていうのを結構活発に、
うんうん、
させてもらった時期だったなっていうのはぼんやり覚えてますね。
うんうんうん、
あー、なんか似たような感じだったんですね、じゃあ。
うんうんうん、
なんかね、そういう点では富蔵さんにこの時はいろいろとイベントはイベントでいい経験をさせていただいたんで、富蔵さんには感謝をしているよっていう。
そっか、じゃあリクさんは創作活動はしてたけどイベントには出てなかった、
うん、出てなかったですね、うんうん、
まあ出なくても完結できないこともない、出
た部分もあったし、うん、音楽ジャンルっていうのをまだ始めてなかった時期だったんですよね、
うん
うん、これの前ぐらいっていうのは、
うん、
でいろいろあって音楽ジャンルやってたけれど、じゃあこういうのもイベントあるんですよみたいな感じで連れてってもらって、あ、うん、こういう風にみんなやってんだみたいなの初めて見て、
うん
うん、ほんで参加してみたいって思って、
うん
うん、CD 作ったりした、
うんうん、まあ、楽しいですよね、
楽しいですよ、やっぱり、
うんうん、
だからなんか今やまあ僕のね、メインでやってる同人音声の方もこんなにメジャーなジャンルになるとはちょっと思っていなかったので、すごいなというふうにちょっと思ったりもしてるんですけど、正直。
周辺へ続く。